Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは多摩大学経営情報学部教授の野田稔先生。その前編です。ご専門の組織論について分かりやすく教えていただきましょう。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
野田稔、1981年一橋大学商学部卒業、株式会社野村総合研究所入社。組織人事コンサルティング領域の立ち上げに着手。92年経営戦略コンサルティング室長、2000年経営コンサルティング一部部長を経て退職。現在多摩大学経営情報学部助教授。専門は組織論、経営戦略論、ミーティングマネジメント。現在の研究テーマは感情のマネジメント。またテレビ番組のコメンテーターとしても活躍。組織マネジメントをテーマに数多くの著書もあり、近所にダイヤモンド社から出版された組織論再入門がある。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。記念すべき初回のエキスパートは野田稔先生です。野田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、この4月に、新しい組織に入る方、そしてこの4月に新しい人材を組織に迎え入れるという方、まあそれぞれたくさんいらっしゃると思いますが、野田さんのご専門は組織論ということで、はい、今日は組織論について、まあさらにそれを踏まえての、今後の日本社会の未来の、
はい、
お伺いしていければと思ってるんですけども、はい、まずはですね、そもそも組織論とは何ぞやというところなんで、はい、これ何なんでしょう。
はい、組織論っていうのはですね、まあ人間っていうのはこう一人では生きていけないわけでして、はい、まあ二人三人、まあなんとなく集団で生きていきますよね。
はい、
その人間ってでも一人にいた時とこう集団でいた時では行動が変わってきます。でこの集団になった時の人間の行動について考えるのが組織論であり、
はい、
どうやったらばその行動をより生産的にですね、うん、正しい方向に向けられるかというその枠組みを考えるのが組織論ということなんですね。
はい、
でも元々はですね、
はい、
マックス・ウェーバーっていう学者がいましたね。
はい、聞いたことあります
か。プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神、今日は体調がいいので全部言えましたけれどもね、あれを考えた書いた方ですけれども、はい、彼が教会の組織というのが当時大変腐敗をしていまして、
教会、
はい、キリスト教の教会ですね、はい、でこの腐敗した組織を何とかしなくてはいけない、
うん、
何かこの人と人との関わり合い方にルールを作らなくてはいけないというところで考えたのが、うん、まあ開祖といいますかね、始まりだというふうに言われているぐらいなんですね。まあ、もちろんいくつか他にもルーツはあるんですけれども、ですからその人間というのは集団でほっとくとですね、悪いこともいろいろしてしまうわけです、
うん、
でまた生産的じゃないこともいっぱいします。それをなんかルール化しよう、
うん、
でその知恵をみんなでもって分かち合おうというこういう考え方なんですね。
なるほど、
はい、
そうするとまずそもそもなんですけど、はい、その組織とは何なんですか。
はい、組織というのはですね、はい、複数の人間がある目的を持って集まって、
うんうん、
共に共同する、共同ってのは協力しながら働くと言いますけど、はい、共同する仕組みのことを言うんです。ですからね、ただそこに集団がありましても、うん、何か目的がない場合にはですね、それ組織って言いません、はい、
グループだけじゃダメなんですか。
ダメなんです、
はい、
例えばね、
はい、
この頃渋谷とか新宿行きますと、うん、
はい、
まあ、この頃じゃなくても前からですけど、若者がほら、お酒飲んだ後、
はい、
ね、こうなんとなくお店の前にたむろしてるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、はい、
ね、で、ある人たちはちょっと酔っ払ったもんだからプロレスの技の掛け合いやってたりね、ある子はその女の子から携帯電話の番号聞き出そうとしてたりとか、まあ、てんでんバラバラですね、
はい。
あれは組織じゃないんです。
あ、違うんですか。
違うんです。あれただの烏合の集団です。
でも仲間ですよね。
うん、仲間ですけど目的がないから。うん、 で、ところがそこで誰かが、はい、おい二次会行こうぜ、
はい、カラオケ行こうよ、
カラオケ行こうよ、うん、目的できますね、うん、その瞬間に多分どっかでリーダーができてですね、うん、おい、まあ、ちょっとでカラオケ屋探してこいやとかね、
あ、
で、
はいはいはい、
お前会計やってたからちょっと金残金いくらあるか確かめろよとかね
はいはい、はい、
で女の子たちダメ帰っちゃダメとかって言ってこう、うん、なんか人寄せをする役割ができて、うん、でみんなでもってどーっと動き始めたらですね、これ立派な組織なんです。
あ、じゃあその瞬間に組織になる、
組織になる、目的ができますからね。
なるほどね、
ですから集団と組織はちょっと違うんですね。
なるほど。じゃあその組織、まあ、目的を持った、まあ集団というか、はい、それを、まあ、論ずるのが組織論というものになるわけですけども、 はい、この組織論が分かっていると、
はい、
じゃあどんなことに役立つんですかね、
う
ん、
組織論ってまた中がいくつかこう細分化されてる、まあ、学問ってのは大体そういうもんですけどね、はい、例えばね、やる気の引き出し方なんていうのも組織論の範囲の中なんですよ。
そうなんです。やる気の出し方。
家庭だったらば、お父さんお母さんがお子さんのやる気を引き出すとかね、
うんうんうん、
このやる気を引き出すというのは組織の中においては実はとても大切なことなんですね。組織のメンバーがその組織の目標に向かってみんなが進んでいかないと組織崩壊してしまうわけですから、はい、そのやる気を引き出す方法論なんていうのも例えば組織論の中にあるわけです。だからこんなのね、知っときますと勉強なんかをね、うん、やる気にさせられることができるかもしれないということで、まあ、今日はその辺の話もね少ししてみたいなと思いますけど、ね、
ぜひお話したいんですが、
はい、
そうするとまあ組織論というとちょっと硬い、はい、なんか難しそうだなって構えちゃいますけど、はい、これはじゃあ例えばその経営者とか、はい、そういった方のみの、対象物ではないという。
いやもう全然違います。例えば、はい、スポーツなんてのも完全にこれ組織論ですよね。
あ、そうですか。
はい、
例えば。
あ、もう例えばその、オージャパンなんてね、ちょっと前のね。
はい、もう、ね、非常に盛り上がりました。
大活躍をしましたけども、はい、あれなんかも立派な組織ですよね。
そうですね。
王監督というリーダーを中心にして作られた組織であり、うんうん、しかも、定常的なプロ野球のチームとは違いますから、非常に特殊なメンバーを集めていて、それを一つの目的に束ねていくわけですから、うんうん、そこには組織論がある。特にリーダーシップ論といわれる組織論の一分野がそこでは使われてたはずなんですね。
なるほど。
ですからスポーツ組織ありますね、うん、あと先ほどもちょっと言いましたけどご家庭、
はいはい、
これもありますね、うん、で私は大学で教えてますので大学のゼミナールとか、うん、サークルなんてのもこれはもう組織論の範疇になります、うん、あとは地域ですね、地域の活性化をするときなんていうのも、これは組織論、とりわけネットワーク組織論なんて言われるようなものがとても有効に機能したりするわけです、うん、ですから多分ね、人が複数いて活動してるところには全て組織論がね、うん、適用できるんです。
あ、そうですか。
ですからもう誰でもが学んで、うん、すぐにでも活用できる学問のはずなんですね。
じゃあかなり実践的な。
あ、非常に実践的ですね。
そうですか、はい、じゃあ例えばご家庭の場合、
はい、
じゃあその子供さん、
はい
ね、どうやったらやる気出せるんだろうかっていうこともあると思うんですけど、これは組織論的にもちゃんと、はい、
そうですね、
説明できる。
ちょっと横文字になってしまいますけど、はい、モティベーションセオリー、モティベーション、動機づけと言いますね、
はい、やる気を出させる、
やる気を出させるという、うん、そういうところが応用できることになります、うん、
はい、
普通やる気を出すと会社なんかではね、やる気を引き出すときに一体どうするかというと、うん、お金を与えますね。
そうですね、まあ、お給料だとか
お給料を出しますね、
はいはい、
でじゃあそのお金をもらったらば人間みんな働くかというと、うん、確かにお金をもらうと働くんですけども、
そうですね、
でも本当にお金だけで働きますか。人間というのは一見お金で動くように見えますけれども、お金以外の要素でやる気が出る部分ってとっても多いわけです。
ほうほうほう。
ですから例えば家庭でもってお子さんに何か勉強させたいときに、はい、勉強したらばお小遣いやるぞって言ったらそれやります、
うん、はい、
でもお小遣いだけで釣ってるとですね、だんだんだんだんそのお小遣いの額上げないとですね、やる気が続かなくなっちゃうんですね。
ああ、それに慣れてきちゃう。
そうなんです。ですからそれ以外のことを使っていかなくてはいけないわけです。で、一番大切なのは、やって成果が出たら褒めることなんです。これ、認知と称賛っていうんですね。認知っていうのは認めるというんです。称賛っていうのは褒めることです。ですから、あなたのやってる勉強っていうのはとっても意味があるんだよ。ただただテストの点が良くなるだけではなくて、将来にすごく役に立つんだよっていう、まあ、やってることの正しさを認めてあげて、さらには、やったらできるじゃないか、こんなにできたじゃないかと褒めてあげるって、これは立派な動機づけになるんです。下手するとお金より効くかもしれないですよね。
なるほど。
で、さらに言うとですね、期待をしてもらう、ただ認めてもらって褒めてもらうだけではなくてね、将来に対して期待をしてもらうというのにとっても強い動機づけのパワーがあるというふうに言われています。
ほうほう。
ピグマリオン効果 ていう言葉がありましてね。
ピグマリオン。
ピグマリオン。
はい。はい、ちょっとなかなか見始めじゃないですけど、はい、
あのピグマリオンっていうのはこれ、うん、あのギリシャ神話に出てくる天才彫刻家なんですよ。
ほうほう、
彫刻をする人ですね。
はい、人の名前。
はい、この人も大変その美意識が鋭い人なものですから、うん、なかなかね普通のね女性では満足がいかなくて、うん、もう理想の女性、まあ、外面的にですけどね、これはどうしても自分で作りたくなっちゃった。
ほ
う
ほ
う、で自分でこう作ったら天才彫刻家ですからできちゃったんですよ。でできちゃったら今度はやっぱり期待したくなっちゃったんですね。うん、こんなに綺麗なんだもん、お前人間になれるよ、いやなってほしいよって、その自分で作った彫像に期待をしてったらですね、はい、なんとその彫像がその期待に応えて人間になってくれちゃった。
あら、なってくれちゃいましたか。
神話ですよ、神話ね。真に受けないでくださいよ。はいはい、でもそこの個人、まあ、あの神話になぞらえましてですね、人というのは他人から強い期待を受けると、うん、その期待に応えようとして努力をするものであるという理論があるんです。
ほうほう、
はい、
なるほど。
大変面白い実験がありましてね、これはあの日本ではないんですけれども外国の小学校で、子どもたちを2つのチームに分けます。これも無作為に分けるんですね、うん、もう本当にもう、なんか、選択する試験をするわけじゃないんです。勝手に分ける、
もうランダムに
分けるランダムに分けるしますね、はい、で2つのチームにそれぞれに担任の先生をつけます、
はい、
でところが片っぽのチームの担任の先生にだけ嘘を教えるんですね。
嘘を教える、
嘘を教えるんです、はい、どういう嘘かというと、うん、あなたに受け持ってもらうチームの子どもたちは、うん、とっても特殊な算数のテストをパスしてきた子たちだから、うん、算数の天才児なんです。嘘です。
と先生に嘘を教える。
先生に嘘を教える、はい。子供たちには教えません、
はいはいはい。
そうやって先生に嘘を教えると、先生それも当然信じますね。
はい、あ、私の受け持つのはもうすごい人
たちなんだ。天才児だと思ってしまいます、うんうん。で、もう片っぽのチームの先生にはですね、本当のことを教えます。
うん、
これ普通の子供たちです。
あ、
ただのガキ。というわけですね。
はいはいはい、
ね。で、1年間、この先生たちの教えます。
うんうん、
で1年経った時に算数のテストをして、うん、多分もう想像の通りなんですが、うん、この嘘を教えられた先生に習った子どもたちの算数の点数ってものすごい伸びを示すんです。
あ、そうですか、
はい、でなんでこれが起こってるんだろうと思って、まあ、事後的に観察を結構調べてみるとですね、うん、先生が子どもたちに非常に高い期待を持ってるということを、まあ、折に触れて言ってるわけですね、
うん、
君たちは算数の天才児なんだから絶対できるはずなんだ。なんで足し算間違えるのなんてやってるわけですよ、
はいはいはいはい、
子供素直ですから、うん、あ、僕たちはそうなんだできるんだまあ勘違いなんですけどねでも勘違いでもその期待に応えようと思って努力をしてしまうとそれが成果に結びついてしまう
はは
ですからこれはね、うん、ご家庭ではもう本当に利用できる話なんですね。
なるほどなるほど。
ただ過度の期待はいけないですよ、
うん
ね、できもしない期待はそれを重荷になってしまいます、うんうん、会社組織なんかでも同じなんですよ、
うん、
例えばね、
はい、
人事で配属ってありますね、
はい、
その時にもし人事の人がですよ、ごめん今年取った学生、うん、全然ダメ10年に1人っていうぐらいのね、ええ、ダメなんて言われて、うん、それを預かった現場がどんな気持ちになるかって言うと、もう最初からダメだなこいつと思っちゃいますよね。
じゃあ例えばそれが本当だとしてもそれは言っちゃいけない、
ダメです、ね、逆に、うん、この子はね、すごいんだよ。10年にもう一人の逸材だからって言われて送り込まれてきたら、うん、現場は当然期待しますよね。
はい、
で、少々ミスがあっても、うん、いやいやいやいや、きっとね、元はもっといいんだよって思いますね。
ポテンシャルは高いんだぞと。
ポテンシャル高いと思ってくれますよね。うんうん、それが、実はその、新しく入った新入社員に対する期待になりますから、うん、新入社員も頑張るわけなんですよ。
なるほど。ね、じゃあこれ応用範囲かなりありますね。
あるはずです。
そうですか。
はい、ただし、100年に一度って言わないでくださいよ。すぐバレますからね。
そうです
ね。
はい。はい、Let's get knowledge with fun. さあということで、まあ、いろんな、まあ、組織がある中で、はい、まあ、うまくいってる例はもちろんあると思うんですけど、うん、はい、そうじゃないことも当然ありますよね。
あ、それはね、ありますね。
どうしたらいいんですかね。
まあ、今の企業なんかを見ていて一番感じるのはそのなんとなくやる気がない、
やる気がない、
ね、やる気が出ない、元気がないという状態、うんうんうん、まあ、これが組織病理としてはですね、一番、まあ、厄介で重くて貯金の問題かもしれませんね、
う
ん
う
ん、
これどうしたらいいんですか。
多くの場合ちょっとしたコツでやる気を引っ張り出せるって例結構多いんですよ。
あ、そうですか。
例えばですね、仕事の設計の仕方、仕事の与え方がですね、良くない場合っていうのがあるんです。例えばですね、仕事にはやる気がそもそも出やすい仕事と、うんうん、出にくく作られちゃった仕事があるっていうことなんですけれども、
うんうんうん、
でそのやる気が引き出しやすい仕事としてはですね、
はい、
全部で5つほど要因があるんですね、
はい、
で1つ目がですね、技能多様性 ていう言い方するんです
けど、ね、技能多様性、
はい、要するに一つの仕事を行うのに、うん、単純な技能なだけではなくて、
はい、
いろんな技能を要求されるような仕事の場合、うん、これはですね、その仕事ってなんかすごく意味があるな、有意義だなと、俺ってすごいんじゃないって感じるんで、うんうん、いいってことですね。
単純じゃないぞと。
単純じゃないぞ、うん、例えば同じ工場の中で働くんでもネジばっかり回されてるのとですね、うん、ネジも回すし機械の組み付けもするし塗装もやらせてもらえるし、うん、最後はメッキして検査まで、うん、なんていうとなんかこう職人って感じじゃない、ね、ですよね。
俺ってすごいね
って、すごいぞって感じになりますね、うん、はい、ですから技能の多様性が要求されるような仕事って、うん、なんか一見そういう仕事ってめんどくさくて嫌われそうですけれども、うんうん、逆なんですね。
なるほど。
その方がやる気を引っ張り出します、はいはい、でさらにはその仕事自身が当たり前なんですけれども、その会社の中でとか社会の中でとか、いやもし家庭の中だったらその家庭の中でとっても重要である、
うん、なるほど。
これはタスク重要性という言い方です。タスクって仕事のことですね、
はい、
タスク重要性というんですけども、うん、これが重要であるぞっていう認識が自他ともに、これが大切なんですね、自分だけではなくて他人も認めてくれる、
うんうん、
この時にですね、やっぱりこうやりがいを感じたわけですね。
あ、自分のやってる仕事はこれは意味があるぞということですね、
うん、例えばね、ディズニーランド、
はい、
カストーディアルって仕事ありますね。
ありますね。ね、はい。
カストーディアルの人って元気でしょ？
ですね。
なんか、おやりになってた
とか。はい、僕ちょっとした経験があるんですけど、はい。
アメリカでおやりになったって。はい、で、同じお仕事としての、まあ、お掃除でも、まあ、元気の出てないお掃除をする人いっぱいいますね。
そうですね。
その方が他の遊園地とかだと、
はい、どっちかというとその方が多いかなという
。でもカストーディアル元気ですね。
元気ですね。
なぜかというと、多分ご存知ですけども、うん、カストーディアルの仕事がディズニーランドにとってどれだけ大切か。
うん、
あなたの仕事がなかったらディズニーランドはディズニーランドじゃなくなってしまうんだって言われたでしょ。
うん、そうです ね。はい。もうそれは徹底的に言われますね。
ですよね。
は
い、そういうふうに言われると、俺は大変な仕事してるぞっていう。うん、そうですね。感じになります、はい、これがねタスク重要性なんですよ。
そうですか。
同じ仕事の仕方でもその位置づけによって変わってくる、
うん、
これ2つ目ですね、
はい、
で3つ目はタスク完結性と言います。
タスク完結性、
はい、要するにまあ、流れ作業のようにですね、自分のやってる仕事がごくごく一部のパーツにしか過ぎないぞっていう場合に、人間はなかなかね腰が入んないんですね、
うん、
でもなんか自分がですね、ある程度こうまとまった単位で自分が仕事を完結的にできるときに、やっぱりいい気持ちになるわけですよ、
うんうんうん、
ね、それこそさっきの話じゃないですけども、ネジ回してるだけじゃなくて、なんかある程度組み付けまで全部自分でやって、あ、これが俺の仕事だっていうふうにこう分かる状態になった時に、人間達成感味わいますね、
はい、
でこれがやっぱりいい仕事としてのやる気を引っ張り出す条件、うん、3つ目です、
はい、
から4つ目はですね、自立性と言われています、うん、
はい、
で自立性っていうのはこの自分で律するっていう意味なんですね。立つではなくて自分で律する方です、
はい、
うん、これね何かというとですね、自分でどういう仕事をすべきか、どこまでやるべきかという目標を決めることができるということなんです。
人自ら、
そうです、うん、人から与えられてここまでやれとかですね、こういうふうにやれとかではなくて、自分で考えて、うん、あ、こうやるべきなんだって決めることができる、うん、そういう条件に置かれたとき、人間はやっぱりやる気が出てくる。で最後がですね、フィードバックって言われてるんです。フィードバック、
はい、
これは仕事の成果について、うん、自分でできたかできないかを判断することができる、もしくは許されている状態のことなんですね。人の目を通じて、自分ではできたなと思ってるのに、人からですね、お前できてねって言われるよりは、自分で見て、あ、できたな、できないなってこう判断して、それを認めてもらう方がやっぱり気持ちいいわけですよね。営業マンなんてのはですからね、本当は分かりやすいはずなんですよ。営業成績というとっても分かりやすい指標がありますから、
はい、
人から言われなくたって自分で売れたか売れないかよく分かりますからね。
はい、
そういう意味では営業マンさんなんかもその満足度の高い条件が整ってる仕事の一つではあるわけですけれども、まあ、以上5つ、
はい、
技能多様性、タスク重要性、タスク完結性、自立性、そしてフィードバック、
うん、
こういう条件を整えた仕事を与えられたときに、人間は別にお金によらなくても、認知と称賛によらなくても意外とやる気が出ちゃう。
なるほど、
はい、
じゃあこれが整えば、これ5つの条件は逆に全部揃ってなきゃいけないんですか？
揃ってた方がいいですね。どれかが足りないとそこのところがネックになってしまうことになりますからね。
なるほど、そうですか、
はい、で1つね、この5つを少しこう俯瞰してですね、はい、超感じ的に見ると、なんかお気づきになりません？これね、とっても人間的な仕事なんですよ。
ほうほう、ね、そうですね、
なんか機械的というよりはですね、うん、人間的、うん、しかも職人とかですね、はい、農業をやるとかですね、うん、なんかああいう時に感じられそうな、
そうですね、
そんな感じの、うん、仕事でしょ、
はい、
要するに人間的に設計された仕事は人間を気持ちよく働かせるってことになるわけなんですね。
なるほど、クリエイティブなものを、ね、
そうです
ね、やってるんだという認識があれば、はい、やる気が出てくる。
そうです。クリエイティブはね、キーワードです。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。多摩大学経営情報学部教授の野田稔先生をお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみください。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山野健でした。